今日はですね、主の、祈りの後の付け加えられたところですね。でここでですね、2つの項目を今日はしてありますが、断食ということです。でこれはあんまりですね関心を持たれないと思います。なぜかというと、ほとんどの人は、ここにおられる人も含めて、断食はしたことがないと。昔であれば、これは仕方がなく食べるものがないと。今でもですね、貧しい国々では、1日に2食にしてやると。それは食費を節約するためだ。というのを実際に私も見たことがあります。そういう報道番組で。そういうふうにして、もっと貧しかったら、もう1回しか食べれないということで、現代でたくさんおるわけです。前にも言ったように、食事が十分でない人は10億人近くもおるわけです。10億人ですよ。飢えてるってそういうことです。仕方なく食事を絶たざるを得ないという人はたくさんおる、現代でも。昔からそれあったわけです。で、いよいよなと飢えてきて死んでしまうほどです。そういうふうに、日本の歴史を見てもですね、飢え死ぬ人がたくさんおったということは、天保の大飢饉、それももちろん天明の大飢饉とか、ものすごいひどい飢饉があって、もう断食とかします、食を断ちますところに食べるものがない。本当に草の根っこでもかじらないと。もう死んでしまうわけです。そういうふうに、この断食と一つ取ったらですね、現代の日本は非常に世界的にも豊かな国で、食物はたくさんあり余る。でたくさん捨てている状態ですね。食べれるもの、食べるものがほとんどまともにない、ゴミを漁って食べるような人たちもフィリピンにもまだおるわけですが、そういう人が見たらまだ全部食べられるのに、もう締め切り間近だと言って捨ててしまうコンビニ見たら本当に驚くだろうと思いますね。マザーテレサさんも、飛行機に乗る時の昼食の残ったものを集めてですね、そして、インドに着いたらそれを分かち与えるとかいうことを見したとか聞いたことありますが、こういう現代の日本の状態が当たり前と思ったら大きな間違いなんですよね。私たちはいつも気をつけていないといけないと思いますが、まあ、そういうことでこの断食ということは今の日本には関係ないというふうにですね、食を断つということは思われております。でここではですね、信仰の目的で食事を断つということについてですが、このこともほとんど関係がないということが多いと思います。我々も信じている信仰生活の中で、今日は断食をしてしようとか、それかあんまり思ったことないだろうと思います。このことに関してずっと前に、もう40年も以上前に、事実上徳島で初めて四国集会、第1回目は四国集会っていうんじゃなくて、高知の人が各県から集まってですね、1回だけのつもりで来たんだけど、これは良いということで、まあ、始まった。その時火の峰でやったんですね。火の峰さんのだから食事の準備があそこはできないところなんです。下から上げてこないか、真夏の暑い時に、上には冷蔵庫もない。それで、向こうの部屋でですね、まだ5、6人いた少数の人たちで話した時に、私が一回ぐらい昼ご飯をですね食べるのやめて、いや僕の聖書に断食って書いてあるから、もうあるからと、直ちに妻友さんが、吉村さんはいいかもしれないけど昼食が抜いたらダメやって、まあ、即座に言われたことは未だに覚えてます。40年以上前だけどこれはですね、私もびっくりしたわけですけども、即座に言われたからね、あんたはいいけど、吉村さんに、あんたはいいけれどもあれダメだって。で、まあ、すごい考えてみたら、まあ、当然なこと。曽我友さんは、まあ、今からもう40年も前ですので、大工さんまだしてたんですよね。大工さんっていうのはですね、朝早くから、特に昔、明治からなってる。朝早くから今の車で楽々して行くやんじゃないんですよ。とことか歩いて、その現場で重い荷物を運ぶ。朝早くから仕事をして、そしてですね、やっと昼が来て食べなかったら次の仕事はできないわけです。私らに机に向かって、大方学校の教員で机にですね、立ってこう教えてるのと違うわけですよね。だから、1回ぐらい抜いたって構わんじゃないかと言ったけど、直ちに、この他のことで何十年も一緒におるけど、私が言った提案とか、即座にダメって言ったことは一度もないんです。ほとんど全部受け入れてくださったけど、 あれだけは人によって違うの当たり前なんだけど、学校の教員のようにですね、大きさ座っとって、あるいは教壇に立って教えるぐらいと、重いものを背負ってエッサエッサ行く人と一日して、やっと昼が来たと。大違いですからね、同じにしてはいけないとってことを未だに思い出すわけですね。そういう節の断食だからといって、私はここ行ったものだから、こういうこと言ったものだから、余計に思い出すわけです。で、そういうふうにですね、人それぞれ事情がある。病気の人でですね、どうしても一回抜いたらいけないという人もし、あれ逆にですね、食事ができないと、食べたくても食べられないという意味で仕方なく断食、事実上食事を絶った状態、食べられないという人もたくさんおるんですね、いくら豊かな日本でも。食事のことに関してはそういろんなことがあるけども、ここで言う断食ってもちろん信仰のためで、これは祈りのためなわけです。祈りを徹底するために、一番本能的に、これは動物でも全部している、それすらも脇に置いて、まあ1回でもですね、2回でも、場合によっては1週間とかですね、水ばかりとかいう、これは人によってでも違うと思うんです。私はかつてですね、あれ非常にこう難しい問題で、非常に苦しい状況に直面して、だいぶ前ですよ、一度だけ1週間近く食をほとんど水だけでやったことがあります。本当に痩せてしまってですね、人からどうしたんって言われたことがあります。まあ1日目2日もとってもお腹がすぐ食ってくるんですけど、それでもまあこれも頑張って祈らなければいかんと思って、で2日目3日目と割合ちょっと楽になるというところがあります。だけどもともと私みたいなものが断食したらもう本当になくなってしまうわ本当そうですね。もう今からこう食べなかったらもうとっても痩せてしまって、とてもできない、もう本当に拭いたら飛ぶようになってしまったんです。だから人によって、こう太った人はですね、それ1週間断食したら体内の脂肪を食べていけるわけですからね、そういうふうに神様作ってやるわけです。だからいざそういう時に追い込まれたら、太ってる人は強いわけです、私みたいな人は弱いわけですよね。だからこの断食一括りに言えないといろんなことがあって、それで、私もこの断食のことについていろいろ思ったことがいろいろあります。でそれはですね、まず聖書はどう書いてるか、さっき詳しく言っていただいたですね。でまずですね、この新約聖書一番重要なこの断食の歌詞は、さっきちょっと触れられた使徒言行録のところですね。そこをちょっとだけですね、開いてもらったらいいと思います。パウロのところです。ですね、使徒言行録の13章の2節3節です。使徒言行録の13章の2節3節のとても大事な箇所です。ですね、使徒言行録13章の3節2節3節ですね。彼らが主を礼拝し断食していると。でその時に聖霊が告げたと書いてあります。そうしてさらに3節、再び彼らが断食して祈って、2人の上に手を置いて祈った上で出発をさせたと。でこれは人々が送り出したのではなくて、4節にあるように聖霊が送り出したのだと。でこの非常に重要なですね、パウロが異邦伝道に行くというその最も重要な時に、食事を絶ってまでして、来たと。でこれ見たら分かるように、例えばさっき言ったような昼食を1回絶って祈ったというふうなぐらいのことでないっていうのが分かるわけです。二節にあるのは、彼が主を礼拝し断食していると、でまた断食して祈ったと。 ありますから、どのくらい断食したかこれは分からないにしても、とっても真剣にですね、初めの方はですね、これは二節であるように何の目的とも書いてある、祈りの時に、礼拝の時に断食をしてまで祈りを集中していたと。その時に聖霊が告げた方、再びですね、今度はパウロを送り出すための祈りを断食してまで祈ったということなんです。そういうふうにはっきりとですね、ある一つの目的によって本当に真剣に祈るということで、食べることすら置いて祈ったというぐらい真剣だったと、燃えるような信仰があったからこういうことも可能になったのだろうと思います。聖書はいつもですね、究極的な人間の姿が書いてあるわけです。で、重要な、とても重要なことに対した時には祈るんだけど、誰かのためにしてくださいって言ったってパッと忘れてしまうんじゃなくて、絶えず心に思う。そのために食事まで立ってずっとお腹が空いていてもですね、あ、この人のために、あの子のためにと祈り続けるということなんですね。こんなこと難しい、それ難しくなかったら簡単なことは聖書に書いてない。今も言ったように聖書は人間の信仰者のあり方の究極的なことを書いてある。そういう高いところまで導かれうるんだということです。ですからそういう高い状態を知らされると、私たちもちょっと何かをしたところです、ああとてもこの高いレベルに達していないとはっきり分かるわけです。だからこの究極のレベルをいつも知っておかないといけないんですね。でもう一つは、イエス様ご自身が断食したと書いてある。どこにあったのかということですね。これは4章、マタイの4章です。4章の1節2節、マタイ福音書の4章の1節2節、これはですね、どうしてイエス様はここで40日40夜と、これは象徴的な数なんで、文字通りかどうかということははっきりしないところありますけれども、だいたい40日というのは、水だけを飲んで40日というのは究極の限度みたいですね、人間の。ガンジーなんかも金の手相当数十日水だけで生き延びたようです。で、ここでイエス様はどうしてこのような非常に厳しい断食をしたんだろうかと、その理由は一つも書いてないですね。これはこの伝道の始めにわたってサタンからのいわば攻撃を受けるということです。厳しい試練を受ける、非常に苦しい試練を受ける。これ私たちは大きな苦しい病気になったり事故になったり、人からすごくバカにされたり、いろんな意味で厳しい試練を受ける、徹底的に見捨てられたり、大きな事故があって本当にもう周りからみんなから捨てられるとか、それに直面するにはですね、必死に祈ると。サタンの試み、厳しい誘惑、これイエス様が出会うんだから最も厳しい誘惑だったはずなんです。このさーっと呼んでしまって、あ、こんな誘惑を受けたのか、なんてそんな簡単なもんじゃない。私たちより最も厳しい苦しみ試練、それはるかに勝るものを受けたわけ、受けようとした。だから祈りでもってこのようにあらかじめ準備をされたということです。祈りなくしては本当に苦しい試練には耐えられない。でも祈りがあったらどんなサタンからの攻撃にも耐えることができる、超えることができると。そうした上で御言葉もさっとこう出たわけですね。そういうふうに非常に重要な時には祈りに集中するために断食をするということは、ここにイエス様の例でも分かるわけですね。で、差し当たりその2つの箇所を、重要な箇所として私たちは覚えていく必要がありますが、それでは私たちの毎日の生活どのように関わるだろうかと、そのような特別な例と守られると、ちょっと遠い感じがするという だからあんまりこんなことも読まないと思う人もおるかもしれませんが、けれどもこれはですね、自分にとって必要なもの、大切なもの、大切なものを内藤さんはだいたい私の表情が見えるを見ながら見た方がいいですね。参考になるから。まあ俺も聞こえないけど、はい。まあそれはそれとして、そういうことでですね、私たちにとって大事だと思うものを脇に置いて神様のことを取るということ、それがその断食の精神なわけです。そういうことからすると、もう食事だけに限らないんですね、この断食の精神ということ。食べることはこれは一番基本的な、この肉体を持った人間と、それをもまあ一時的に断つということです。それと同じように、そんなに不可欠なもんでないけど、これもうどうして見るな、大切と思うもの一時置いてでも祈りに集中するという、こういったことは、皆さんがこうして日曜日に参加するということ自体がですね、一種の断食なわけです。他の人たちはのんびりと寝転んでてテレビでこう見ていると、あるいは朝遅く起きてきて、まあ食べながら、あるいは場合によってお酒を飲みながらとかですね、そういうふうなのんびりしたことで、それを立ってそしてここに参加するという事態がそういうことなんですね。普通のこの世の一種の食べ物、娯楽という食べ物、楽しみという食べ物、それを置いてここに来て、霊のパンをもらう、食べるために来られるわけです。そういうことだから、このようなことも一種の断食なわけですね、礼拝に参加するということも。そのように考えますと、いくらでもあるわけです。祈りの友というのもありますが、まあ、今回 の全国集会の1日目土曜日の夜に祈りの友を介して、集まりもとても良かったと、大切で良かったと言われる方々がいろいろ私も聞いたら、記録集にも書いてあった人がおったと思いますが、そういう夜のある時間をですね、割いて祈る、あるいは昔だったら午後3時、その時間を特に分けておいてそこに祈ると、まあ、そういうこと、この点では1日に5回もイスラムの人はですね、祈るということで、場所までそのように会社によっては作って準備したりするとか言うんですね。けれどもクリスチャンが日曜日に行きますって言ったら、そんなお前クリスチャンだとか言って日曜日休むなって一発で言われてしまう。これはイスラムの人が多くなると経済的問題でですね、これ非常に大きな巨額の儲けにもつながるということで、会社側も力を入れてるっていうところからですね、まあ、そういうふうにこれは人それぞれ自分にとってこれちょっと大事だなと思うのにどれほど立つかと、立って神様の方へ向かおうと、立つの嫌だというのは、立ったからとって他に良いものを、代わりのものをもらえないと思うからですね。けども霊のパンをもらえるんだったら立つことはできるはずです。代わりの目には見えないけど良いものをもらえる。だから昔から何千年も前から、旧約から入れたら聖書から入れたら、ずっと昔から、昔は車もないわけですよね、歩いて行ってた。ローマの時代にあれだけ広がった。あれは、あの当時、キリスト者のことをトップの方に、もっとより地位の高い人に報告した文書が今でも残っているわけです。キリスト者と称する者たちは、朝早く、日の出前からですね、集まる。遠くまで歩いていくんですよ。自分の家の生活が始まる前に、暗い時から出かけていって、そして集まって、賛美を歌って祈っていると。いう描写があるんです。そしてまた遠く歩いて帰るんです。そういう時に宵の明、いや明けの明星が見える時には際立って光ってるのが分かるんです。今のようにネオンサイン、電灯一切ないわけだけど、 そしてイエス様はあの強い輝きのように闇の中に来られるんだと、まあ一種の断食ですよね。朝早くからみんながまだ寝てる時間に眠りを絶ってですね、朝早く起きて、そして出かけていったわけです。そのように集まりで、だんだん迫害された地上ではできなくなって、地下の地下墓所に、非常に広い広大な空間がローマ帝国に作ってあったんですね。今東京の愛用築地市場の市移転で、移転先にすごい勝手にあるのも作ったどうかありますが、比較になるものすごい広大なローマのカンペイ一帯が探し回って見つからないが、複雑に穴があって、そこで真っ暗の中で生活をしたり、そんなところで光が当たらないからですね、骨も 弱くなる、ビタミン D ができないと、空気も悪い、空気も悪いんだけど、まあそういうところでも耐えてきてたと思うんです。まあとにかくですね、今の私たちののんびりしたとは全く違った状態であったわけですね。だからそういうふうに普通のキリストをやめたら普通の生活できるわけです。それを大きな、まあ、人生全体の断食だったんですね。あの当時キリストを信じるということ。みんなが楽しんでることあえて捨てて立って、そしてキリストを信じる。その代わりに他の人は決して与えられない霊の食べ物をたくさんいただいたと。だから命を捨てるほどであってもそれを乗り越えていく力を与えられたということなんですね。まあ、そういうふうにここだけさっと言うなら、私は断食は関係ないと大概思ってしまうんですけど、この精神は至るところであるということですね。どこでも、前この前言ったように朝起きてまずテレビまず新聞見る代わりに、それを立ってまず精神あるいは主の祈りを祈るとか、それも一種の断食という精神なの。そういうふうに一人一人が自分でこうしなさいと言われてできるもんじゃないですね。自分が、あ、これは主の断食にあたるからしようということは、まあ誰にでもできるということなんですね。で、そのことが実はイザヤ書にもこの断食の精神がはるかにイエス様の500年以上も前から精神的なものだっていうことが言われていた。さっきちょっと触れられたんですけども、そういうふうにイザヤ書の霊性に驚かされるわけですね。で、それもさっきは、開かなかったと思うんですけども、イザヤ書のところでですね、イザヤ書の58章の6節です。イザヤ書58章の6節、1157ページです。ここでですね、悪による束縛縛られている人たちを解こうという、そういう人たちの味方になるということは、場合によっては周囲から排斥されるわけです。ですね、何かの具合で縛られてみんなが見下される、そういう人の友になるということをしばしばそういうふうに排斥をされるんですね。それから飢えた人にパンをあげよった、その人はまた来るかもわからない、別の人が来るかもしれない、もう自分のパンまであげないかんかもしれない、そういうふうに何かここで書いてあることを実際にしようと思ったら精神的に厳しい状態になるっていうことも当然あるわけです。裸の人に服をあげた、助けをしまった、自分のものであげてしまったら、せっかくお金出して買ったものを働いてあげてしまった、自分がなくなる、あれもうついついてきた、くださいください、本当に困ってしまう、もうそういったことをですね、まあ少しなりともするということ、これも一種の自分の持っていたいものを立ってですね与えるとか、 苦しんでる人に自分の時間とエネルギーを割いて使って少しでもその人が楽になるようにするという、そういうことが断食だってわけです。こんな風にイエス様の時でも実際もう一度の断食、現代でもしている団体もあるわけです、キリスト教で。でこういう風に何か少しでも良きことをですね、自分がのんびりして楽しんだら自分がどれだけ楽しいかってまず置いて、少しでも他者のためにするということは、これは一種の断食だというわけです。そのぐらい身近なことなんですね。まあ祈りってもそうですね。自分のことばっかり考え、あれ自分が楽しいことばっかり、それをしてる、これちょっと置いて、少しでも他者のために例えば10分でもですね祈ろうと、人の名前挙げて、この集会の人の一人ずつ名前を思い出して、そういうことも一種の断食というわけですね。その期間自分の楽しみを今置いて立ってということです。はい、まあ、そういうふうに、この精神はイザヤ書からイエス様のあのこと、それからこういったパウロが派遣される、いろいろな側面、とても大事なところに祈りに集中するという意味でですね、いろいろなところに書かれている。それでちょっと今日は子供のこともあったり、ちょっと遅くなってしまって、天に宝を積むってまたそういう時間かかりますので、すみませんが次の機会に19節をするということに、19節から21ですね、そういうことにします。はい、以上です。